皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。5月24日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は就活たまり場の声ということで、いつもの就職転職コーチの大谷健二君と一緒に渋谷の研修センター就活たまり場からお伝えしたいと思います。大谷君おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
はい、今日も元気です。
はい、今朝は何を食べましたか？
は
い、
今日は玄米ご飯と納豆ですね。はい、
玄米ご飯と納豆、はいはい、すごくロハスな食生活ですね。はい、その朝からそのなんて言いましょうかね、玄米ご飯ということは一日中もうお宅では玄米ご飯を召し上がっておられる？
はい、今白米うちないですね。
白米がない。はい、素晴らしいですね。皆さん聞きましたか？でも玄米って炊くの大変じゃない？
最近はですね、電子ジャーも発達しまして。
何、玄米を電子ジャーで炊けんだ？
ちゃんと炊けます。はい、
という方私が知らなかっただけだ、それは。
しかも上手に炊けますね。
上手に炊けるそう、はい、便利ですね。はい、やっぱりその玄米の方が当然栄養価高いわけでしょ？
栄養価は高いですね。はい、
ねえ、そうすると体にいいですな。
はい、あと腹持ちもいいですね。
腹持ちもいい。
はい、
玄米ってだけどあんまり言ってないんじゃない？ちゃんと売ってる？
いや、探すんですね、これ。
探すでしょ。そうだよね。はい、なんかその、まあ、米屋さんで頼めばそれは配達してくれるけど、はい、スーパーなんかで買ってもそう簡単に目に入らないよね。
入らないです。あと、細かいですけど5キロで2500円とかしちゃうんで、
これは
5キロでどうにか1800円以下で収めるところが、
そう、それがなんか腕の見せ所だ。はい、そうですか。はい、いやもう早速ロハスな生活をしておられるわけですけども、はい、さて、まあ、この渋谷の研修センター、就活たまり場の声ということでやってるんですが、
はい、
もう実際には私がまあ面倒見ている大学の学生はじめね、いろんな人がこちらに来てると思うんですが、はい、どんな人たちがここに皆さん来るんですか？
そうですね、はい、まあ、ご縁があった方という形になると思いますけども、
はい、
特に悩んでるとかどうとかっていうよりは、うん、なんか試しに来てみた、
試しに来てみたね、
軽い感じの方が多いですね。
なるほどね。
はい、
でそのまあ就職のいろんな悩み事とか、
はい、
まあ、戦略を立てるとか、はい、いうようなことを皆さんここでまあやってるわけですよね。
そうですね。はい、
でそのまあここで実際にまあ就職活動している学生さんたちを見てね、
はい、
どんなふうに感じますか？
そうですね、最初は失礼な言い方かもしれませんけど、うん、大丈夫かなっていうような感じで来ますけど、
はい、うん、
ただまあ実際、
うん、
こう活動を進めていきますと別人になってしまうんで、
はい、別人になるね。
最初の印象とは最後は全然違いますね。
確かにそれは私も見ていても感じますね。はい、本当にこれじゃあちょっと社会人になるのはしばらく先かなと思ってるような子が、はい、やっぱりちょっとね、大谷君指導してくれるとすっかり変わるもんね。
そうですね、
話の受け答えからね。
はい、
うん、
それはすごく変わると思います
ね。
はい、
あれ正直言ってどこに勘どころがあるの？こう若い人を鍛える。
勘どころですか？
うん、
勘どころはその、うん、ノウハウとか、
うん、
まあ、いわゆる定石とか、
うん、
そういったものにあまりこだわらずに、
うん、
どうやったらこの子がうまくいくだろうかっていうことだけをひたすら考える。
というか、ということはもう手作りだってことよね。
そうです。
うん、
その一人の対象者に対して、
うん、
どうやったらうまくいくかを
考えるってことだよね。
はい、
皆さん聞きましたか？これが教育の原点でありますから、その一つのやり方をみんなにやってね、そのできるできないって言ったって始まらない、そういうことね。
はい、
うん、だからやっぱりこうやって細かく手をかけていくとですね、まあ、人はちゃんと成長するんですよね。
そうですね。はい、
なんかこうやって農業なんかもそうだと思うんですよね。その地域でその作物にしっかり手をかけると育つと、
はい、
いい加減な子だと育たないと、
はい、
同じことですよ ね。
あと全く同じのなのは、
うん、
人もそのパッと会ってすぐ一番いい方法が見つかるのではないですし、
うん、あ、そうだね、
すぐ成果が出るわけじゃないところは農業と一緒かなと思います。
はい、そうだね。はい、少しやっぱり時間をかけて、
はい、
ある意味でのこのお互いに知り合う試行錯誤の期間というものを経て初めてこううまくいくようになるわけですよね。
はい、
そうですね。ところでその今年の就職戦線も第一陣の内定が出始めている頃だと思いますが、はい、どんな状況ですか？
ほとんど内定が出る状況、
はい、あ、ね、そうですか。
はい、もう後の方は複数出てまして、
あ、そうですね。
はい、承諾をどうしようかという、
あ、そうですね。
次の悩みに来てます。
はい、大谷君に面倒を見てもらってる学生さんをですね、もうみんな出てますね。
はい、
そう、それでどうやってだから選ぼうかって話ですね。
はい、
全体の流れはどうですか？今年早いですか？なんか去年とか一昨年に比べてなんかその採用人数を増やしてるっていう話も聞こえるんですが、
はい、
企業側は結構急いでる感じってあります？
急いでるところはありますね、はい、それからあと、はい、すごい著名というか、
はい、
有力というか有名といいますか、
はいはい、
皆さんが知っているような会社ですと、うん、少し様子を見ながら
様子を見る、
はい、
はあ、ということは数合わせでは必ずしもないという意味かな、それは、
あとはその、はい、バタバタ急いでる会社がありますので、うん、はいはい、それに巻き込まれないようにワンテンポ前なり後ろなりずらしてる
ずらしてる、
はい、
その急いでる会社ってどんな会社なのかしら。
とにかく内定出しちゃう会社ですね。
とにかく内定出しちゃう会社
はい
そっか、はい、それは大量採用とかやる会社なのかな。
そうですね、
あ、
はい、あとはもういい学生だったらどんどん内定を出してしまう。
あ、なるほどね、はい、あ、そっか、そういうバタバタした連中に巻き込まれたくないという、まあ、有料企業みたいなところがちょっと1店舗ずらしてやってると、
はいはい、
うん、最近 の, その,、まあ、その人気企業ってのはどんなところなんですか。大体一般的に学生さんで行って
人気企業や
文化系で行ったらどうかな。
あの、まあ、テレビの CM じゃありませんけども、
ええ、
あ、 CM じゃありませんけどっていうか CM ですね、うん、
はい
はい、露出の多いところほど、
あ、そっか
人気があると思っていただければ。
なるほど、はい、じゃあそのまあ学生もあまり詳しく知らないわけだから、はい、CM なんかで名前をよく聞いてるところに人気が集まると。
そうですね、はい、
なるほどね、
はい、
もう少しよく勉強した方がいいね、学生も、ね、世の中ね、
はい、
CM がね会社じゃないからね。
そうですね、はい、
あ、そうですか。で、まあ、この渋谷で、まあ、こうやって皆さんこうたまり場ということでやってるんですが、はい、この学校ではなくてあえてたまり場というこの名前をつけてやっていこうというそのなんか心をちょっと教えてもらえます。
はい
はい、
まあ、基本的にはそのテクニックですとかスキルを単に教える場所ではなくて、
うん、
そのまずはその体制というか、
うん、
就職に対して前向きな気持ちになっていただかないと始まらないです、
はい、
その前向きというのは2つあって、
うん、はい、
1つはそのやる元気が出ないからっていうのがありますし、はい、あともう1個は力んじゃっていて
力んじゃってるか、
はいはい、例えば成績がいいんだからいい会社に行って当たり前だとか、うん、
はい、
うちの家はこういうふうに代々こうなんだから、
はい、
こうでなくてはならないみたいな力が入っていると。
なるほど、
はい、就職はできるかもしれませんけどその後うまくいくかどうかはまた、
ああ、
は
い、なるほどね、
ですんで、
そうか、はい、まあ本当にそうですね。ですからなんていうか少し肩の力を抜かないとうまくいかないんだね。
そうですね、はい、
ね、で今ほらの町づくりとか日本中いろいろやっててね、
はい、
町づくりってやっぱりね実はそのたまり場から始まるんですよね、
はい、
そのこれはねそのぜひその皆さんもよく覚えておいていただきたいと思うんですが、新しく会社を作りたいとか何か新しい組織を立ち上げたいとか何かやりたいということがあったらね、まずねたまり場を作るんですね、
はい、
たまり場を作ってみんながその自由に集まれるで自由に話をできる環境を作ることがね最初なんですね、
はい、
でそれでしばらくそのたまり場みたいなところでみんなが集まってワイワイやってるとひょうたんからこまで何か出てくるんだよね、
はい、
ですから何か出てくるまでがちょっとね、まあ、時間が長い時と短い時があるんですけども、しかしいずれにしろとにかくみんなが集まれるたまり場を最初に作るというのが物事を始める上での非常に実は重要なステップになるんですね、
はい、
ですから就職活動なんかもそんな感じでどうしていいか分かんないっていうんで、なんか時間が来て慌ててねそのなんか内定をもらいにですね、まあなんか就活始めるとですね、まあ、なんか慌てて内定をもらって結局なんかうまくいかなくてって何も考えてないから本当にどうしようなんてことになっちゃうんでね、
はい、
ですからまあ本当になんか私もいつも思うんですけどね、今の学生はある意味でかわいそうなんですよね、
はい、
大学ははっきり言って社会のこと知らないですから、はい、まあ、なんか昔ながらのですね授業やってそれで単位取れればいいみたいな形になってるでしょ。で企業側ははっきり言って大学の勉強の価値ってのは特に文化系の場合はほとんど認めませんのでね、まあ、なんかそのゼロベースで人を採用しますから、それにすごく大きなギャップがあるんですよね、
はい、
しかもその昔のようにその人を育てるっていうことをやらない会社も増えてきましたからね今、はい、ですから本当にね学生はね哀れなもんですよ、うん、なんか本当にねあの意欲はあってもねなかなかこの就職うまくいかないし、仮に就職できてもですね、まあ、その後うまくいかなくて、まあ、すぐ辞めちゃって引きこもっちゃったりとか、もうね星の数ほどそういう話があるんですよね、
はい、
で私はねやっぱりね30歳ぐらいまでは社会って言いますか親って言いますか学校が子どもの面倒を見ないと、これ子どもにとっても家庭にとってもそれから企業にとってもねうまくいかないんじゃないかと思うんですよ、
はい、
すなわちその誰か少し本当によく面倒を見て分かった人がアドバイスしてあげないと右往左往でもうどうしようもないと思うんですよね、
はい、
で今度転職の方の話しますとね、
はい、
そのやっぱり転職する人って今多いでしょ、
はい、
ね、逆に言うとどんな理由で皆さん会社じゃあ辞めようと思うのかしら、で辞めちゃうのかしら。
職場にいることが辛いっていうのが最近多いですかね、
はい、職場にいることが辛い、
はい、
それは何が原因なのかしら。
もう 簡単に言っちゃえば価値観が違うというか、
価値観が違う、
思いが違うという
か、思いが違う、はい、そうか、
そこでそれはないだろうというのが積み重なってくると言いづらくなってしまう。
なるほどね。
ちょっと前まではその例えばパワーハラスメントじゃありませんけども、
うん、
とにかくあの自家主義といいますか、
うんうん、
成果主義なので、
はい、
プレッシャープレッシャーで耐えられないっていうのが多かったんですけども、最近はもうなんかいることがもうあの人たちは痛くないみたいな。
あ、そう、
はい、
は
っていうの多いですね。
じゃあもうなんか生理的にこの会社を受け付けなくなっちゃうのかな最後は。
そうですね、
うん、はい、そうするともう本当に仕事どころじゃないよね、その場にいることが嫌になっちゃうわけだから。
そうですね、はい、
ね、あ、そう、いや実はねその自殺者が最近多いじゃないですか、はい、で最近のこの自殺の傾向を見ますとね、はい、前触れもなくですねいきなり確実に死ねる方法で自殺する人が増えてんだって、
はい、
怖いよね、
はい、
なんかね SOS でも出してくれればなんとかなるんだけど、はい、そういう兆候を出さずにね確実に死ねる方法でバッと死んじゃう人が増えてんだってんだよ、
はい、
怖いと思いません？なんか
いやその今のお話って、うん、さっきの就職の話と似てるかなと思うんですけど、
うん、はい、
例えばこう就職のコンサルタントがいるって話になると、うん、1回で通るエントリーシートを出せとか、
あ、そっか、
相手の要求、そうですよ、あの、
うん、
先生どうやったら1回で面接できるのか、
うん、
そのやり方だけちゃんと教えろと。
なるほど、あ、そっか、
あんたプロなんだからすぐ教えろと、
うん、そっか
すごいあのプレッシャーかけてくる学生もいますんで。
なるほどね、
それは今の話に近いのかなっていう気がします。
なるほどね、はい、そうか、何事もこの単純にものを考えすぎちゃうのかな。
そうです、実写その、うん、正解、唯一の正解、
正解だけをね、
はい、
求めて、
はい、
正解がなかったらもうそれでもうがっかりして生きる元気もなくなっちゃうのかな。
そうですね、
ああそれはなんか悲惨なことだね、
はい、
あ、
今のその自殺の話ですと、
うん、
確実に成功するって100点満点の回答なわけです
よね。そうだね、そうだね。
それを出せという話は本当に多いですね。
あ、そ
う
か、
はい、
あ、でもそんなもんあるわけないじゃんね。
いやでも学校であの、
うん、
出るとこだけ教えてくれってね。
あ、そっか、そっか、あ、試験もね、
はい、
出るとこだけ教わって、はい、で試験受けりゃいいと。
そうですね、
こういう話と同じなんだ、
はい、
なるほどね。でもね、まあ、そのつくづく思いますけどね、そのやっぱ家庭の役割っていうのもやっぱ私大きいんじゃないかなと思うんですが、うん、どう思います、その今のその若い人たち見て。
そうですね、もう、
うんうん、
あの良い種といいますか、
うん、
昔から言いますようにナスの種まければナスが出るじゃありませんけども、今そうなって、
うん、
いいにしろ悪いにしろなってる原因というのはその、う
ん、はい、
ずっと過去から引き継いてきてるものなので。
ありますよね、
はい、因縁とまでは言いませんけど、
うん、やっぱり家庭のいろんな影響プレッシャーって相当大きいと思いますよね、うん、はい、だから生まれた時はね、それこそみんなね、ウブの赤子なんですけども、はい、まあ、就職活動を始めるまでのこの20年間にね、大きく曲がっちゃってる子っているんだよね、実際ね。
はい、大きく曲がった子は大きくなってませんからね。
そうだよね。
伸、はい、び伸びやってる子は大きいですけど。
そうなんですよ、伸び伸びやってる子は大きくなってるんだけど、はい、曲がっちゃった子は大きくなれないんだよね、
はい、
あれは見ていてもね、壮絶なるものを感じますよね、はい、だから子供だけじゃ問題解決できないんだよね、もうああなると。
そうですね、
ねえ、はい、それはですから本当に家庭の問題であると同時に、しかし同時にその家庭の親たちも社会の中でいろんなプレッシャーを受けて曲げさせられちゃってるんだよね、あれ、
はい、
だからやっぱり社会を根本的に立て直さないと家庭の問題も就職の問題もうまくいかないって、そういう子はつくづく感じるんですよね、
はい、
だからもうこれはね、一就職の問題だけじゃなくて世の中全体の問題なんで、まあ、本当にそれはまたいろいろやっていくべきだと思うんですが、まあ、ですからその就職活動をやるにあたってね、やはり親のまあいろんな悪い意味でのプレッシャーだけは避けたいところですよね。
そうですね、
ねえ、はい、だからその悪い意味でのプレッシャーということで言いましたら、前にもお話を伺ったことありますがね、もう一度改めてお聞きしますが、どんなことをやるとやっぱり子どもには大きな悪いストレスになりますか。
やっぱりその、いろいろ、
はい、
あの関与する
っ
ていうのは一番やっぱり、
うん、過保護みたいなことね、過干渉か。
はい、過干渉ですね。
ねえ、はい、それはいいとか悪いとか、ああしなさいこうしなさいとか、あんまり手取り足取りね、
はい、
箸の上げ下ろしまで指図しちゃうと、
はい、
子供はうまくいかなくなる、
はい、
そういう過干渉を受けた子供の特徴ってどんな特徴があります、こう見ていて。
と干渉のほとんどが肯定ではないわけですよね、
うん、あ、否定の干渉だ、
はい、
そうだね。
ですので、はい、物事を否定的に捉えてしまったり、否定されるんじゃないかっていう恐怖、
あ、否定的に捉えたり否定されるんじゃないかという恐怖を感じている、
はい、
はい、
ですので、はい、萎縮してると言いますか。
萎縮しちゃうわけね。
はい、
ああ、そう、何事をやってもなんかこわごわやるような感じになっちゃうわけだね。
そうですね。
はい、ああ、それは悲惨ですね。はい、で、あとは例えばその特に就職した後のことね、
はい、
含めてそのどんなことをやると子供にはまずいでしょうかね。
就職した後は、
うん、
もうあとはそこからは自分でどんどんやんなさいっていうのも、
うん、
見守る姿勢があるかないかだと思うんですよ。
ああ、見守ってくれてるかどうかね、
はい、
もう完全にもう放任しちゃって、はい、あんたはどうでもいいよとは言わないけども、はい、まあ、まあ勝手にどうぞというふうになっちゃうとやっぱまずいんだね、あれ。
まずいですね。で、特にある日突然でどうなってるんだっていう結果だけ、
うん、そうだね、
押すとかなり。
そうですね、はい、いやもう実際にね、今例えばね、人間60で還暦と言いますが、60で年寄りだと思ってる人に多分いないと思うんですよ、はい、70ぐらいになるとやっぱりなんか年でも取ったかなと思う人多いでしょう、はい、そうするとね、若い方も同じなんですよ。20歳で成人っていう雰囲気ってないよね、普通は。
ないですね、はい、
だから大体30ですよ。若い方も10年ずれてるから、はい、まあ正直言って20歳ぐらいでなんか昔の中学3年生から高校生ぐらいな感じよね。
そうですね、はい、
ねえ、ですからね、そこでもう完全にこの終わりにしちゃうとね、教育も終わりにしちゃったらね、やっぱり難しいですよ、まともにならないよね、はい、正直言って、はい、あまりにもその変化が激しいし、大人の常識は通用しませんから、子供はますます大混乱に巻き込まれていって、はい、だからその大混乱の再生産が行われちゃうんだよね。
そうですね、
はい、うん、だからそういう意味ではね、やっぱりもうその覚悟を決めていただいて、まあ、お金は若い人ね、体が体力あるから稼げますから、いろんな意味でのこの戦略のアドバイス、それから精神的なアドバイスはしてあげないとちょっと難しいと思いますね。
はい、
ね、
そうですね、まあ、方法は2つで、
はい、
1個はその30で大人と見るか、
はい、
例えば10歳15歳で、
うん、
昔のように、
うん、
昔って相当昔ですけど、
うん、
大人と見なすかって話ですけど、
そうですね、
ただ受け入れる環境ができてないので、
はい、
やっぱり少し上がってしまう。
そうだね、
しょうがないというか、
しょうがないよね、はい、やっぱり社会もやっぱりだんだんそうやってある程度、まあね、豊かになってくると、教育の仕方も昔に比べればゆっくりですからね、
ゆっくり
ですね、激しくないですからね、はい、ですからそうなるとやっぱりね、成長するのもちょっと時間かかるわけよ ね、
はい、
ね。ところで大谷君はそのこれからこの就職たまり場で、
はい、
簿記の勉強をその一緒に学生に教えていこうというお話ですよね、
はい、
それはどういうことなんですか。なぜ簿記と就職活動が一緒になるのか、ちょっと教えてもらえます。
はい、
はい、
はい、まあ、就職活動といいますか、じっくり座って物事をやっていこう、
はい、
それから反復して何かをやっていこうというときに、
はい、
簿記はすごくいいと思います、
はい。なるほど。
なおかつ社会で出たときに、
はい、
経営の話ですもそうですし、あとお金の話についても、
はい、
簿記がある程度分かってい ると、
はい、
見えてきます、話が分かってきますので。
なるほど、
はい、
ああいいね、
両方にいいかなと思います、
はい、すなわち簿記というのはやっぱり就職の、まあ、するときにおいても一つ資格ということになりますからね、
はい、
まあ、それはそのプラスになると同時に本人もその細かいことができるようになるわけですよね、
はい、
ですからその簿記2級ぐらい取ってるとそれは結構有利ですよね。
有利だと思います、はい、
ね、ですからこの就活たまり場ではですね、まあ、その学生に対していろいろその戦略的指導をすると同時に、モチベーションのケアすると同時にですね、まあ、一つ何かやろうということで、うん、簿記を、ね、やってもらおうと思ってるんですね、
はい、
その来てる人たちに簿記の2級をまあ取れるように指導して、
はい、
で簿記の2級ぐらいまあ取ってもらって、はい、まあ、それも一つお土産にしてね、
はい、
まあ、社会に出ていただこうと、まあ、こういうことですよね。
そうですね、はい、
はい、まあ、その非常にそのまあ大変な時代なんですけども、それなりにやっぱりやればね、結果は出てくると思うんですよ、
はい、
でここはたまり場ですからね、あんまり難しいこと考えずにとにかく来ていただいて、
はい、
で話を聞いてもらって、で自分から話してもらって、
はい、
で仲間を作ってもらって、
はい、
そしてまあ簿記も勉強してもらおうと、
はい、
まあ、こういうことですよね。
そうですね、はい、
なんかちょっと画面には出てこないんですが、実はその茶釜もあるんだよね。
ありますね、
はい、で今ちょうど湯気も立ってるところなんで、
はい、
この番組が終わったら、
はい、
大谷君にお抹茶を一服入れていただいて飲もうなどということも考えてるんですけどもね、はい、まあ皆さんもぜひですね、機会がありましたらこの渋谷の就活たまり場に来ていただきたいと思います。それからここでいろんな行事やってきますので、それはその都度ですね、はい、この放送とか藤原事務所のホームページ、あるいは大谷君の就職転職コーチのホームページで、ブログの方でね、ご紹介していただきますので、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います、はい、じゃあもう今日は大谷君本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。